季節が変わる。はい、イエローゼブラでございます。
はい、イエローゼブラです。
はい、イエローゼブラです。
はい、いやこの度はですね、東日本大震災が、被災された方々には、慎んでお見舞い申し上げます。
はい、慎んでお見舞い申し上げます。
はい、いや本当ですね、大変でしたね。
大変だったみたいですね。
冒頭でちょっと震災の話ですけど、あの時、吉田君は何してました？
僕はですね、テレビ見てましたね。
あ、テレビ普通に？
普通に見てたら、パッと画面が切り替わって、ものすごい惨状が映って、なんだこれはっていう状態で、
なるほど、
まるで本当、この国で起きてるようじゃないというか、現実で起きてることじゃないかのような出来事、映画でも見てるんじゃないかと思うような、
そうですよね、
シーンでしたね。あの時、ランティ君は何やったんですか？
俺はだからその、防災対策って本当、人の3倍ぐらい気をつけてて、何かあったらすぐ外に出ていくように準備しながらですね、弁当食べてたんです
よね。なるほど。防災対策の
防災対策、お弁当食べて、
ちょっと出前その時取ってたんですね。
出前、何だったんですか、出前は？
エビフライ。エビフライ定食。
エビフライ定食。
で、なんか、ものすごい揺れ始めたんで、なかなか、これは厳しいなと。長いなと思ったら、すぐ出たんですよ。震度3ぐらいの時に。で、急いで、その建物の屋上に上がったら、もう揺れが半端じゃなくなったから。
そうでしょうね。
で、急いで、駆け下りたんですよね。8階から、ブワーって下まで。したらもう会社員全員が出てきてですね、東京で、騒然としてましたね。
はあ、
で余震がその後すぐバンってでかいのが来て、だとも家に戻れなかったですからね。車のカーオーディオとかつけて、ニュース見てた感じ、で部屋戻ったらもう部屋中のものが、完全に、でやっぱ地震対策でやっぱりこういっぱい対策してたんですね、家具も。俺も全部器具が取れちゃったんで。
あら。
でもあれやってなかったら多分全部倒れてましたね。
普通にでしょうね。
6階で震度5強って半端じゃないですよ。
半端じゃないでしょうね。
すごかった、とにかく。
すごいでしょうね。
とりあえず私、ぬいぐるみがたくさん倒れてきたんで、それをちょっと、後で片付けるのがすごい大変でした。もうたくさんあるんですよ、私の部屋。それが一気にバーンってなっちゃったんで。
何体ぐらいあるの？何体ぐらい？
どれぐらいだろう？15、16ぐらいは多分いますね。
15、6。
で、バタバタ倒れてきたんで、ちゃんと元通りに、この子は右で、この子は左で、この子は上でって、こう、一回一回後で。
場所が決まって。
はい、場所がちゃんとある。なんかそれを後で片付けるのがすごい大変でしたね。
なるほど。
あの日本当なんかもう帰宅困難者とか出たし、
テレビで見ましたけど、すごかったですね。
人が誰も通らないようなね、目の前の道路にですね、めちゃくちゃ人が帰ってて、歩いて、車も渋滞してて、すごかったですね。
そうだったんですね。
いやもうこれ聞いてる方もですね、もう地震体験した方いらっしゃると思うんですね。本当に被害遭われた方ですね、みんなに申し上げます。
はい、
ということで、
はい、
ちょっと急ですけども、
ね、
話ちょっと切り替えていきましょうかね。
いきましょう。
まずうち新作、これ夏コミなんですけど、春にですね、
春
そこそこ作品うち今出してたんです
けど、そうですね、
実際の
後、そうなんですよ。
まずその秋葉文化財、
はい、
もうそのちゃんとできるのかなっていう状態だったんですけど、ちゃんと行われてですね、でそこ のコンピレーションアルバムの1曲、参加したのとですね、あとコミック1と
コミック1、
あと M3 の方にですね、ベストアルバムと、1と2を
2と3
2と 3,
2, あ2と3ですね、
はいはいはい、
2と3を持っていきまして、
はい、
でその時制作メンバーが誰も
そうなんですよ、誰もスケジュールが合わないっていうひどい事態ですよね。
だからそのね、我々にこう、声をかけてくれて、行きたかった人たち、
はい、
申し訳なかったですね。
ですね、はい、
誰もいなかった、
誰もいなかったっていう、
夏は、
夏は
お会いできたかなと思うんですけど、
お会いできたかな、どうでしたかみたいな、
どうでしょうか、
どうでしょう、この段階ではまだ実際が
ウッチーさんだけだったのか
ですね。
お、
うん、
だからこれ聞いてある方はですね、うん、ショップから手に取った方と、
あ、はい、
ね、あの会場で、その手に取った方いらっしゃるんですね、まあもうどうなったかもう分かってるっていうのがいいですよね、これ聞いてる人はね。
そうですよね、う
ん、いつも言う
てる、いいですね、ほんと分かってるっていうのはね、
じゃまだ分からない振り込みがね、どうなるかっていう。
そうですね、
まあ、これはちょっと同じなんで
振り込みは、そうですね、まあまた同じ、うん、
ここで広げてもしゃあないな、
はい、
まあじゃあ作品紹介
いきましょうか、
夏のものについて、
もう夏の方が、はいはい、いきましょうかね、はい、
ではまずじゃあ曲どんどんいっていきましょうかね。
はい、
大丈夫で、大丈夫でした、
収まった、はい、じゃあ曲紹介の方
はい
きましょう、
はい、
ラストリモートですね、
はい、
のアレンジでございます。
はい、
ラストリモートの感じでございます。これどんなアレンジをしましたか、これ、うん、
あ、これはですね、もうまあ一般的なゼブラがよくやっている、
うん、
まあ、ポップスなんですけど、
うん、
あのまあ、原曲の要素をですね、
ええ、
原曲ってなんかものすごくなんか、まあ、驚々しいというか、ね、何かが迫ってくるような曲なんですね、
うんうんうんうん、
なんかやばいぞみたいな、最終局面だみたいな
そんな感じしますよね、
うんうん、あの行動がですね、あの3度ずつ転調していくじゃないですか、
はい、
あのイントロの部分に、うん、
はい、
うん、だからあれがすごくお気に入りで、
うんうんうん、
あれをどこにどう持っていこうかなっていうの
うんうん、
結構
ですね、
で割とその感想なんかは原曲と全く同じ構成にしちゃったんで、
うん、
ちょっとテンポ遅いかなって感じるかもしれないんですけど、
うん、
まあまあまあ怖い曲
で、ね、そうですね、うん、はいはいはい、
はい、
うん、いや大変大変じゃない、
大変
楽しかったですよこの曲は、
曲はね、いかがでしたか、
楽しかったですね、
うん、
すごくやっぱメロもやっぱ忠実に、
うん、
ほぼ忠実にやってますし、うん、まあちょっと B メロはねちょっとだけやっぱりあのオリジナルメロみたいな感じで少しだけ要素残しつつ入れてますけど、
うん、
うん、まあ楽しかったですねすごく、
うん
うん、作詞も楽しかったし、
うん、
収録も楽しかったし、
人生もね、
もう人生も楽しかったし、
人生
も、
そこまでね、
うん、終わった感がありましたね今ね、
人生、うん、早いな、
うん、まあ楽しかったですよすごく、
うん、
まあなんだろう、このラストリモート自体が
はい、
以前僕作詞したことがあって、
あーですね、
あーそうですよね、
うん、あのルザリンさんの、
はいはいはい、
アレンジで、
僕
が作詞したっていう、
あ、そうですよね、
曲があったので、
うん
うん、まあその時のイメージがどうしてもやっぱ離れないっていうのはあったんですけど、まあ、
メロディーがねやっぱ
メロディーがやっぱどうしてもね、だからメロをこうどう変えるっていうか、その作っていくっていうか、
うん、
構成していこうかっていう段階でやっぱもうあれが頭の中が離れなくて、
うん、
うんっていうのはあったんですけれども、まあ、ルザニさんもすごくねこううまく作りますから、
うん
うん、まあでもまあ、 あの原曲を生かすにはやっぱこれだなっていう風な感じがあったんですごく楽しかったですね、
うん、
はい、
はい、
ということで歌どうでしたでしょうか、
はい、私これ原曲すごい好きなんですよ、ラストリモート、
おー、なんかおどろおどろしい感じの
おどろおどろしいけど好きなんですよ、
うん、
だから結構聴いてたんで、
うん、
こうそのラストリモートの曲が上がってきた時に、うん、よしこれは歌えるぞと思って、
うん、
だから多分結構、
うん、
その乗ってる感が出、
うん、
てるんじゃないかなと思います、
うん、そうですね、出てるんじゃないかなっていう、
そうですか、ね、
そうですね、
でもまあ結構だから
もうちょっとキューベっぽく言ってよ、
キューベ、あ、キューベ、ちゃんといきな
り、何それ、キューベース、
キューベース、
キューベース、キューベース、
キューベース、サウンドフォージっぽく言ってよ、
サウンドフォージ、
どういうの
忘れて、
うん、
はい、
はい、
楽しかったですね、
楽しかったです、
これはね、
それは、
うん、
いや他の曲もまあ楽しかったんですよ、でもまあ結構これは、
そうですね、
本当に、
もうね、ゆきちゃんがすごく楽しそうに歌うので、
うん、
あの収録も非常に楽しかったです、
まあ、今回の曲、割と一押しなんで、
ですね、
聞いていただけた
ら、ですね、はい、じっくり聞いていただけたらと思います、
はい、
では
次です、
行きましょう、
はい、はい、
かわいい大戦争のリフレーンということで、
はーい、
はーい、これね、ゆきちゃん喜んだね、すごくね、大好きですよね、
この曲はね、うん、そのまあ歌詞かわいいですね、
かわいいですね、
そうですね、
アレンジはもうものすごく早い、多分ゼブラの中で、はい、 結構トップクラスに近いぐらい
早い。トップクラスに早い。
早い。
早
い。早い。
早ぶさ。
早ぶさ。ビューンよね。早ぶさの件ね。
はい。
2回攻撃。うん。
一曲はですね、本当まあロックロックしたものを。
うん、
入れたいなと思ってて、
うんうん、まあ割とロックロック実はしてますもんね、うん、こう可愛い感が出てるな出てるんですけど、
ジャン
ジャンジャンみたいな、まあまあまあこの曲に関してはもう僕はドラムぐらいしか入れてないです、
ね、そうですね、
あとはもう
全部
ヨシア君が
全部、
はい、頑張って
ます、歌も僕ですからね、
歌も可愛い
可愛いね、可愛いよ、うん、はい、そうなんですよね、これまあいろいろやったんですけども、まあ割とこうまたこれゆきちゃんに合わせて結構ちょっと原曲をね歌いやすくっていう感じで、
うん、
なんか可愛さが伝わればなっていう感じですね、
うん、
うん、なんかゆきちゃんの可愛さを全開にこう出してみたいな感じなのをやりたかったので、うん、そこがまあできたんじゃないかなって思います、うん、すごいですよねこれね、
ね、
これまあ焼酎6杯ぐらい飲んで書いたもん
ね、またです
か、
また
わかってよ、ハッピーサンデーの時
1杯多い、1杯多い、
そうですね、
ハッピーサンデーの時5杯でした、
5杯、
そうなんですよ、もう焼酎木でね、
木で
もうロックじゃなくてな、あの要するに氷も何も入れんでね、
ああ、
うん、
なるほどなるほど、
6杯ぐらい飲んでも
う、
まあ、九州男児みたいな感じで書きましたんで、
はい、
はい、じゃあ歌楽しみでしたね、これ
これ多分じゃないです、間違えました、これ私の中で、
うん、
ナンバーワンなんですよ、
お、
あの
今まで
ナンバーワンそうめん、
えあれね、
美空ひばりから始まって全部足しても、
はいはいはい、もういいですよ、もういいですよもうわからない
、美空の曲の中で、
今まで歌ってきた中で
なんで美空ひばりから始まったかようわからんなもっと前あったもんね、ま
あ、
それ
あ
かわいい、私がかわいいなって思った曲ナンバーワンです、あの歌詞とかメロディーとかですよ、
うん
うん、今までそうハッピーサンデーとか氷結娘とかマイディアとか、まあ、ちょっとそのかわいい系の歌あるじゃないですか、
はいはいはい、
それをちょっとこう飛び越えて私の中ではこの曲が一番かわいい曲だなと、
うんうん
うん、まあ、出来上がったのを聞いてないんでまだちょっとなんとも言えないですけど、
うん
うん、今の段階では、
うんうん、
ナンバーワンにかわいいなと
全部ね、もうキーをね、ずらしていって、不協和音にしようと思って、
やめてく
ださいあ、泣き出した、泣き出したこれなんか、ゲームのちょっと主題歌みたいな、
うん、そうね、ずっと言ってましたもんね、ヨシアさん、
なんか、萌え萌え大戦略系のなんか
何だろ
う、萌え萌え大戦略みたいな感じの主題歌っぽくなんかできたかな、みたいな、
う
ん
う
ん、
でもやっぱちょっとサービィとかやっぱ早いんで、うん、どうしてもその地声と、地声、ミドルボイス、ファルセットの、うん、その、喉の切り替えがやっぱこう、早いとなかなかこう、持っていきにくいんで、
うんうん、
そこがちょっと、
うんうん、
うん、
そうね、
まあ、
う
ん、今後の課題かなっていうのは感じましたね、
でも今回ね、全般通して、まあ、切り替えね、
うんうん、切り替えですね、うん、
でもやっぱりゆきちゃんのいいところはそのミックスボイスっていうところ、
うん
うん、やっぱそのファルセットに近いようなこう地声っていうか、
はい、
ミックスボイスっていうの切り替えはやっぱうまいなと思いましたね、
本当ですか、
うん、
やった
ー、それはその一発撮りじゃないっていう
じゃなくていや一発撮りですよ
です、
ね、頭から最後まで一発で撮ってますよこれ全部そうですよ、テイク1で終わってますからね、
やった
ーですよ、ね、
うん、
やったーって歌たまにがやったーってのもおかしくてなんかちょっとおかしい話ですね、
収録ね、うんうん、A メロ歌ったらもう全部できるっていうね、
ですよね、
うん、最後まで、うん、っていうのは、まあ、魔法を使ってね、
魔法、そう、ピロリローンみ
たいな、
何使ったの道具は、
え、ハートのあれがフラッシュが出る
スティック
ハートだもん
ね、ハートなん
ですよ、そうですよ、チルノだから、
そうね、
チルノだからハートっておかしいですね、
うん、
氷って言うべきでしたね、それだったら
いいよ、
あ、まあいっか、
うん、
まあいいや、
流れです、流れ、
うん、流れ、
はい、ということで、はい、はい、次ですね、ロータスラブと、
はい、
はい、
これはまあ究極になりますね、
究極になります、幻想郷からですね、はい、
まあちょこちょこと、
うん、
まあ、今回のアルバムにふさわしいなという形でこう曲をまあ選んでいくんですけどね、
うん
うんうん、これも、
はい、
まあ、バラードに見せかけて、
うん、見せかけて
見せかけてからの
からの
からの
唐揚げ定食
唐揚げ定食ね、
うん、あ唐揚げ定食です
か、うん、そうなんかちょっとねこうなんかこう涼しくそうめん食ってたらいきなりこう豆板醤が降ってきたみたいな
ねそうねなんとなくねなんか言わんとすることは分かると
分かりますね
だから同じサークルでやってると、
うん、あの将軍さんあのねあの将軍様があの気に入ったというね
そうね
あの冷麺からね、うん、チャンシー大炎っていうものが
チャンシー大炎まあ分からんくはないという、ええ、
将軍様お気に入りの新鮮のに変わったということで
そうですね徳川将軍、う
ん、徳川将軍
北将軍まあそんな感じで、
はい、
いきなりハードになるとアレンジが
ね
バン
バンとね
でいきなり要するにもう陰と陽じゃないですけども、
うんうん、
陰陽、
うんうん、
急にこうガンとこう上がっていきなり静かになる、
うん、
そういうものをちょっとイメージ波形で見てもね、
う
ん、
そうね
なんか一箇所だけものすごく盛り上がってるみたいな、
う
ん、
そうそうで一箇所だけすごく小さくなってるみたいな
そうそうそう、うん、なんか間にね、間にちょっと足りない串揚げみたいな
そうそうそうそう
なんかそんな
軟骨が一番下にあるみたいなね
そうそうそう、
うん、
四つ身軟骨みたいな
だからまあ、ちょっとずつ音が重なっていっていきなりサビで盛り上がるんじゃなくていきなりバンってくるっていうのをちょっとやってなかったんですよ、うん、
ですよね
だからそういうインパクトをちょっと、
うん、
え与えたかったなという感じですね、はい、いかがですか、
うん、はいそうなんですよねそういうインパクトがね出てよかったなっていうふうに思いますねこれまあ歌詞に関してはねまあ夏なので夏っぽい曲入れました、うん、まあまあひまわりということがテーマにして、うんうんうんうん、あとひまわりとか今日焼けとか、うん、なんかそういうテーマにしましたでまあ幻想郷っぽくっていう、
はい、
僕というかまあ幻想郷ベースなんですけどね、
うんうん、
幻想郷に夏が訪れたら、うん、僕らはどう過ごしていたんだろうみたいな
うん、うん、
っていうのは全部嘘なんですけど
ええ
ということで、
はい、
うっちーさんもやっぱうん、ハマってますね
この曲やっぱり今までだって一番良かった
今一番良かったって言ってましたね
あれ、デジャブデジャブ、
もう戦前から良かった
戦前
から、うん、最後の昔からね
あの天の岩戸から
天の岩戸からね、うん、駐車場に天狗がおるしそうですね
うっちーさんいかがうっちーさん
はーい、うっちーでーすいや、これね、今ね
いや、やばい
今ね、今これ、ね、滑ったんですけど
滑りの髪が
ね、こう、うよいよしてまあ、つながりがあればいいね、このネタもね、
うん、はい、
はい、ということで、はい、
はい、
次でございますはい、プレインエイジア
はい、
来ましたアレンジですね、これ来ましたね
これはですね、まあ、2回目のアレンジになるんですけど、
うんうん、
まあ、アレンジあったんですけど、まあ、通常のロックチックなポップスだったんですけどね、
うん、
で今回は少し、まあ、トランス寄りのポップス、
うんうんうんうん、
これやりたかったんですよ
やりたかったよね
ケーネ先生の、
うん、
このサビのメロディーの前って、
うん、
なんか怖いでしょ
怖いですよね
早くてうん、で一番最初に AI ショーのゲームやった時に、
うん、
やっぱり曲がなんかものすごくちょっと怖かったんですけど、うん、いきなり音楽がバンって変わる、
うんうん
うん、だから驚しいところかでなんかちょっと狂気に満ちて聞こえるんですね途中から
はいはいはいそうなんです
転調するんですよね一個下がるんですよね途中から、
うんうんうん、
早いメロディーがズンさんのメロディー、
うんうんうん、
ズンピアノっていうんですかね
ズンピアノ
あれがこう途中で転調するとこがあるんですよバンって下に下がって、うんあそこがなんかめちゃくちゃかっこよくて好きなんですよね、
うん
うんうん、そこをこうちょどう盛り上げるかっていうことを主体にアレンジしました、
うん
はい、であとは少しちょっとこうまあトランスチックに仕上げてます
はい
要所要所では
いはいはい、はい、なるほど
以上です
なるほど
よくできました
えいよくできましたはいはい
ありがとうございます
発音が
これプレインエイジア2回目
2回目
なんですよね、
うん
うん、でまあ前回のこうルナヒストリー上限の方がね、
うん、
あのまあ結構なこう賛否両論両論を
両論
賛否両論
料理
関係、はい、言えるまで
37歳
続けてください
超える日がある
超える日がある
、うん、賛否両論で、はい、まあなんかこう当時ねいつでしたっけあれいつのアルバムに入れたんだあれは
上限は、
うん、
あれですよ チェンが表紙の3月か
ですから、僕らが CD 出して4枚目になるのか、うん、で今出してる枚数っていうのは何枚目、
14、5枚目
うーんもうちょっと出してるのかもうちょっと出してる
んですよ、ね、じゃあ107枚でいいんじゃない
22,862枚目
2枚目、
別次元でも作ってますからね
そうね、
っていうのがあってまあ賛否両論
いいですよ、
まあ、賛否両論でですねちゃんと真面目に書いてみたいなと思ってだからケーネ先生がこうまあケーネ先生が白卓になっていく様を、うん、描きたいなと、いうのがありましてですねそれをまあ書けたかなっていう、うん、しかもまああの狂気ってそのライティングいうようにやっぱおどろおどろしいというか、あのガンって下がるところ、あこれものすごくかっこいいので、じゃああのイメージのあのサウンドの原曲のイメージにしてみたら結構こう硬い言葉になっちゃうかなっていうイメージがあったんですけど、そこはねやっぱゆきちゃん、ゆきちゃん補正が、今回もかかりまして、
はい、
まあわかりやすい、
わかりやすい
ものでそのイメージを書くという、風にできたかなと思いますね。
はい、
はい、ということでお歌どうでしたでしょうか。お歌
、これは4曲中今回の中で私的に一番やっぱり、やっぱ難しいなっていうのがあったんですよね。
そうですね。曲を原曲をサビそのまま使ってるからですね、そのまま使いすぎたあまりにブレスポイントがないっていう
そうなんですよ。
まあでもそれはまあ従来通りですからね。
従来通りです、
まあまあ、は
い、
そうですね、
っていうのがやっぱりちょっと出てきたっていうのもあって、
また
逆にテンポとかでこう息継ぎできないこともあったりとか、
うん、そうですね、
うまく入れたりもするんですけど、これはなかなか入れるのが難しかったかなっていうのはあったんですけどね、
まあ結構でもその歌う前に私何度もこれ難しいんですよ難しいんですよってこう結構ヤジヤさんに言ってて、
あそうですか、
そうそれちょっと思い出してください、はい、そしたらヤジヤさんがそのまあ難しいって言うけど、まあでもその歌えてる部分もあるから、まあそんなこう気にせず歌っていいよって言ってくれた、
そんな優しい人なんですか。
そうなんですよ、本物のヨシハさんは
意味がわからんね、はいはいはい、
捉えたら
いいんだよ、もう忘れてくれ
ボケとしてちょっとわからんかったどう突っ込んだらいいかね、
ちょっとね、
まあさ、ヨシエさんそう言ってくれたんで結構だからなんて言うんですか、こう自分でやっぱり難しい難しいって思って自分で自分に暗示をかけちゃってた部分があるんで、
はい、
まあそのヨシエさんの言葉でちょっとこう、こうなんかこう重たい気持ちがふっと軽くなったっていう感じですね。
そうなんですね、
はい、
ちょっとあのねケイネ先生の早いメロディーのところに歌詞つけて一回歌ってみたよね。
うん、そうね、あっこにね、じゃあもう一回
わわわ
わ
わわわわ
わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ
わわわわわわわわわわ
うん、ってことはそれ今フラグが立ったってことですからね。
フラグが立ったけども聞き取れない。
それもボーカロイドにお願いしますよ。
え、ウッチーさん？
お、ウッチーさんで。
ウッチーさん？
ウッチーさん？
いや、うん、ってことはプライエージャーもう一回来る可能性があるよっていうことですか。
あるよ、
将来的に。
あるよ、あるよ。
ムナヒストリー中元でね。
中元。
お中元で。
うん。満月にしましょう。
満月ね。うん、わかった。
はい。
はい。ということで。
はい。
よかったで。
はい、じゃあ次ですね。
はい。
はい、
春色小道ですね。
はい。
はい、これ、かえずか。
かえずかですね。
はぐれ、レムちゃんのテーマ。
レムちゃんレムちゃん
ですね。
レムちゃん。
はい、これもう、どんな感じのアレンジをランティ君はしたのかな。
あー、これやっぱ静かめにしましたね。
カメ。
うん、いや、カメ。
こちカメ。
こちカメのね、あの、両津勘吉のようにね。
神田明神。
そう、いつまで経っても37歳のね。両津より年上になるとき、い
つか来ますよね。
もう来るんじゃないですか。
現象、まあよくこう一般で言われてるのは、そう、サザエさんのマスオさんより実は自分が年取ってるとか、ね、サザエさんよりも年上みたいな
ありますよね。
ありますよね。それが両津勘吉より年取るっていうことが来るんですよね。僕ら
二人はいつか来ますよ。私は来ないですけどね。
死ぬってことですか。
ちゃんと殺さない わーい、殺される
いやー、ということでね、うん、はい、まあまあ返したんですけどもね、
はい、
はい、うん、
まあ、まあミドルテンポな、
ミドルテンポですね、
うん、はい、ちょっとクラブチックな、まあバラードですかね。
そうですね、
うん、よく入ってる、1曲は必ず入っているタイプの、
うんうん、ですね、
アレンジです、う
ん、ですね、
はい、
はい、これも楽しかったですね。
楽しかったですね、いろんな意味でいろんな
意味でですね、まあテーマがね、こう替え塚なんで、替え塚っぽくっていうのはやっぱりありましたからね。あとはまあ、レムちゃんなんで、キーワードもありっつというのも感じですかね。まあでも本当アレンジもすごく、うん、割とこれ原曲よりだけど、まあ、ちょっとこうサビのところを、あ、まあ、ゆきちゃんに合わせて歌いやすくみたいな感じにはしてますね。はい、はい、じゃあ歌、
はい、
これいかがでしょう。
これ、ちょっと、あのサビとかで上がる部分が
そう
ちょこっとちょこっとあるんですけど、
そうなんですよね。
そこが、
はいはいはいはい、これね、聞いてもらった方は、
はい、
まあ多分そのゆきちゃんの声なんで違和感なく聞けてるとは思うんですけど、まあ、収録も頑張ったしっていうのもあるんですけど、うん、普通ね、歌では割とタブーとされてることを結構入れてるんですよ。あの、イで上がるっていう、イで上がるのってものすごく難しいんですよね、
はい、
自分の発声の、まあ、地声で出る最高音あたりを、
うん、
まあ、またファルセットになると別なんですけど、
はい、
最高音あたりをイで出すっていうのが母音ですね、母音のイで出すっていうのは結構タブーでも、
まあ、難しいですよね。
ボーカルが本当に歌いにくいけど、そこをなんかゆきちゃんのね、なんかこうイで上がったりとかしてる部分、高音にすごく良さがあるんですよね。うん、それのイで上がってるところがちょっと苦しい感じのところをどうしてもなんか出したいね、聞きたいなっていう、なんか何ですかね、これ、あの変な、なんとか変
な S なんですよ。
S
よ、S みたいな、
よしはな S、う
ん、あ、たぶんイオリのね、
イオリの、
ひらがなのイの、うん、壁を持った S、
そうやね、イオリの S やね、
イオリの S ね、
イオリの S ね、イオリ、母音イオリの S ね、母音がイに寄ってる S ね、
わけわからない、
うん、
言ってる俺らは分かってない、
どっちかというとどっちかというとイオリの S、
イオリの S、
うん、っていう感じで、まあそこどうしても聞きたいなと思って、いつか聞きたいなと思ってて、で、なんかのタイミングでしないといけないでしょ。
そうです、
うん、
はい、
なんでこのタイミングでしてみたっていう、う
ん、だから今回はそのもうイがイの高い部分が前面に来てるってことで、うんうん、こうなんか丸腰じゃいけないんで、結構こう装備を整えて、
うん、
そう、なんか、はい、イにどう立ち向かっていくかっていうのを結構勉強させられた歌ですね。
戦術武器持って、
武器持って
何持ったんですか、武器は。
スティック
本当
スティック、それなんか魔法少女的な
魔法使いやった。
そう、星とかがパーって出るスティック、
なるほど、
あるじゃないですか。
あ、
うん、バカな子みたいなんで、もうやめましょう話しながら、
バカ、まあまあ、さん
バカ丸出しっぽいね、やめ
ましょう。なんかハヤブサの剣とかね、
やったら、ね、言うとまあ それはそれで、まあ、好きな人もいるんじゃないかなという、うん、2回攻撃できるよって
。ネクロマンサーとか言い出したらね、
ネクロマンサーとか言い出した
ら、いやいや、なんでも
ない、ラグナロクとか言い出したら、
ね、わかんない、うん、だからその音、イの音をイだけじゃなくて、イの前後、うん、あ、前後っていうか、ま、前ですかね、イ、うんうん、の前の音から、
うん、
そのイに持っていき方とか、うん、喉のどこの筋肉使うかとか、
うんうん、
体中のどの筋肉を使うかとか、
うんうん、
こう、なんかいっぱい研究させられた、
うんうん
うん、
そうですね、
そう、だから、まあ、ほんと勉強させられた歌になって、
うん、
まあ、だからこの歌で結構イと仲良くなれたんで、
イと仲良くなれた、
そう、だから歌ってよかったなって。
マブダチ、
マブダチ、イは友達怖くないみたいな、
まあ、高橋陽一漫画に出てきそうなフレーズ、
怖いね、
そうそう、だから怖くない、うん、もうイは怖くないんです、うん、怖くなくなりました。
なるほど、なるべくね、はい、なんだろう、イの前、上がるイの前、どうしてもやっぱタブーに挑戦してるんで、
うん、
前はなるべくこう無声音っていうのはなるべく使わないっていう、
あ、はい、
必ず引っ掛けてイに上がれるようにっていうのも、僕もかなりやっぱ勉強になったんですよね。タブーに挑戦することってないじゃないですか、やっぱタブーはタブーで、
まあ、そうですね、うん、
とりあえず置いといて、あまり挑戦しないようにっていうことでやるので、それを意図的にほぼ全面に出したっていう、 ではあるので、まあそういう、まあ、ゆきちゃんを楽しんでいただければなと思っております。
はい
はい、
はい、
ということで、はい、じゃあ次ですね。
はい、
妖怪モダンコロニ
ー、うん、
ダブルスポイラー、
そうですね、
うん
うん、この曲はですね、
ロック、
まあそうですね、
うん、
ちょっとなんか少し日本チックな要素があるような、
そうですね、ジャパニーズロックのような感じですね、
ちょっと作りたかったんですけど、
うん、
まあこれも大半はもう吉田君が何とかするしかない
そうそうそうそう
ドラムとまあいくつか入れたぐらいのことで、
そうですね、ドクロのスティックでね、
ドクロのスティック、
そうですね、広がる、ドクロがバーって広がる、
あーースティックで、
スティックで、
うん、ドクロが広がるね、
うん、
うん、まあ、トクロ巻いてるんですけどね。
そうです、トクロ巻
いてる。いや、わかんない
ドクロとトクロね、
うん、あはい、うん、
まあまあまあ、
うん、
まあ、いい感じにしなかったら大分かったっ
ていうし
そう、うん、はい、聞き取れましたよ
今回ミドルテンポだったり、割とちょっとローテンポな曲が多い中、
うん、
うん、まあ、まあこの曲、
うん、
そうですね、あの妖精の曲のについで、
うん、
まあ、アッパーな曲ですね、
ですね、
うん、はい、
うん、
以上です。
だ、で、はい、あ、そうですね。はい、ところでウッチーさん、
ところでウッチーさん、
はい、
あ、今まで黙ってたんですけど、いますよ、ちゃんと。
あ、本当ですか。じゃあウッチーさん呼んでみてください。
呼びましょうか。
はい、
ウッチーさん、
はーい、ウッチーでーす
これね、あの、すいませんよ、これ今ね、ちょっと若干滑ったけど、
いや、今のなんかあの福岡の人は分かるけど、今ちょっとオタコプーの入りやったね。
そうそうそう、オタコプーの入りやった。あのね、これあのウッチーさんから、あんたちゃんとこういう風にしなさいよっていう風に、うん、あの指定があったんですよ、僕に。
で、稽古を受けて、
そう、稽古を受けたんですよ、
で、それで OK っていうまで受けて、
受けて、
うん、で、今、山に修行に、
だから完璧ですね、今若干ちょっと、
うん、そう、でもウッチーさんの指定したことで滑ったんじゃなくて、
うん、
あの、今滑る妖怪がですね、
そうそうそうそう、
あ、
う
ん、
このスタジオに今充満して
る、うちゃうちゃうちゃうちゃ今、
モダンコロニーです。
モダンコロニーが
何のこっちゃ
うん、
じゃ
あ、うん、まあダブルスポイラーですから、うん、歌詞に関しては、まあ、ダブルスポイラーっぽく、まあ、妖怪モダンコロニーっぽく書けたんじゃないかなと思いますね。
はい、
うん、うん、なんかこう、力がある歌詞になってるのかなっていうふうに、うん、羽ばたくとかね、うん、まあ、よし、外しみたいな感じなのが、存分に出てればいいなっていう感じで書きました。ということで、はい、次です。はい、永遠の巫女でございますね。
はい、
うん、
はい、どんな感じでございましょうか。
まあこれも本当に、
うん、
もう必ず1曲入ってるタイプのミドルテンポなクラムチックなポップス、
うん
うん、
よくある
よくある感じの、はい、うん、
だから、まあ、まあしっとりと、あとレイムの歌をね、
うん、
チーさんが歌うってなかなかないパターン
で、そうですよね、
ではあったと思うんで、
レイムさんになりますよ。
レイムさん、
うん、
レイムさん、
素敵、
レイムさんになりますよね、
うんうん、
レイムちゃんじゃないです
ね、レイムちゃん、
レイムさん、
さん、
うん、
そうですね、うん、そのレイムさんにあの歌っていただきまして、
歌って、
え、なんで、
ね、歌したか回らんもん、
うん、
まあそんな感じですね、
うん、
いかがですか。
なんかそうですね、永遠の巫女というタイトルを、まあ、ズンさんがこのタイトルをなんてこうつけたんだろうっていうことをずっとこう日夜もう8年6ヶ月考えてて、
8
年6ヶ月ずっと考えてて、
ね、長いです
、うん、なんかこう、まあ、ゼブラの曲のテーマになってるところもあるんですけど、若干こうやっぱ儚いというかね、
うんうんうん、
うん、エファメラル感というかね、その儚さをすごくやっぱりこういうところからやっぱなんか僕は感じてるんですよ、
うん、
だからこういう作品になってるというか歌詞になってるというところもあるんですけど、まあそれもまさにそんな感じというところですかね、
うん、
うん、命が尽き合ってまた生まれみたいな、そういう、
うん、
うん、なんか永遠、うん、っていうのをなタイトルにつけるっていうのは、うん、どういうイメージでつけたのかなみたいなね、考えながら書いた、うん、感じ な曲ですね。
まあ深いですよね、どういう意図だったのか
わからないですけど、結構こう普通の一般的には割とこうポップじゃないなくてちょっと変わった態度って多いじゃないですか、うんうん、でもなんかこうズンさんの持たれてる世界ってあるんですよね、おそらく、うん、そのタイトル一つにとってみても、うん、だからそこをずっと考えてるとやっぱいろんな世界が見えてきて、そのテーマの中にやっぱこう儚さっていうのが僕は強く感じるんですよ、うん、それをやっぱ全面的に出してる、
ね、8年間
で、ね、8年6ヶ月です
、8年6ヶ月、
6ヶ月と48日です、
正確や、ボーグのセブンオブナイン並みに正確や、
そうだね、ボーグのセブンオブナイン、はい、はい、次、人恋し神様、
はい、これはですね、
はい、
やっと手をつけたっていう感じですね。
やっと手をつけたですね、これは、
最初にですね、だからそのこの曲発表された時に、
うん、
新曲でもうそのデモの状態で作れたんですけど、
うん、
この曲に関してはうん、風神力ですからね、
はい、
確かニトリに走ったんですよね、一発目
走りましたね、
一曲目はじゃあニトリで行こうかみたいな、
走りましたよ、ニトリに、
うんうん、で行ったんですけど、あと春の真珠の曲もあれですね、
うんうん、
走ったんですけどね、まあまあ、ようやく、
うん、
転調がとにかく原曲ってものすごくしていくから、
はいはいはい、
ちょっとポップスにアレンジするには難しいなってのがあって、
うんうん、
そうこうしているうちにですね、原曲通りに白惚さんが、
うん、
そのままやってて、
うん、
あ面白いアレンジだなと思って
ですね、
ヨさんがね、ヨ、
うん
さんが作ったのが多分最初に聴いたやつかな、ボーカルでは、
うん、
一番最初に手をつけたんじゃないですか、ね、あの人は、
うんうんうん、
でその印象もちょっとあったんですけど、
うんうん、
まあガラッと変えて、
そうですね、
ものすごくバラードに、
バラード、
うん、綺麗な音色のね、
はいはい、
詩はどうですか、
秋姉妹ですね、
うん、
これ秋姉妹なんですけど、うん、まあその秋姉妹がなんかね、こうかくれんぼしながら夕方にお家に帰るみたいな、なんかねそういうイメージで書きました、
うん、
うん、ということで、まあまあ秋姉妹がねかくれんぼしていくっていう、なんか可愛いなっていう風なのを、
うん、
ですね、
うん、
感じ曲でございました、
はい、
はい、ということで、
うん、
はい、
まあ一応全部になりますけどもね、
はいはいはい、夏の作品は全部になりますね、
一応ほらね春の、
はいはいはいはい、うん、
春のアレンジと歌詞とですね、
まあざっ
と歌についてもざっと聞いていきましょうかね、
はいはいはい、
まずやっぱの秋葉文化祭で一曲提供しました、
うん、はいはい、
曲あるんですけどもね、エネルギー黎明、
はい、エネルギー黎明です、はい、ということで秋葉文化祭のことですかね、
はい、ですね、まあ、スタッフロールの曲なんですけど、
はい、
うん、まあ、まあかなり派手にやってますね、
派手ですねこれはね、
うん、でまあちょっと時間の関係でですね、ほんと提出がすごい早かったんですよ、まあ、こんなこと言う人ないですけど、
まあそうですね、提出そうですよね、う
ん、
で、う
ん、ギターが生じゃなかったり、
うん、
バッキングが新鮮になったりとかですね、
はいはいはい、
あとソロギターが新鮮に変わってたりとかですね、
はいはいはい、
見るとあるんですけど、これはいつかちょっと完成形を、完成、未完成のものを提出したっていう感じではないですよ、
はい、
さらにこう高めてい
く、さらに高めていきたいものをですね、
うん、
いずれ出せたらなと思います、
そうですね、
はい、
はい、
以上ですね、
ですね、まあこれは歌詞はもう地霊伝ですという、うん、まあ、僕から見た感じですかね、それを含めた上でやっぱゆきちゃんがね歌ってますから、
はい、
うん、そういった感じになってますね、はい、いかがでした
か、でもこれ結構私の中ですごい好きな曲なんですよね、
うん、本当、
うん、本当ですよ、
石川ひかりから
そうですね、
何個目、
何個目、
何個目2016個目、
2016個目、あ
これだから結構気持ちよく歌えた歌だなっていうのはすごい感じますね、うん、うん、いいです、楽しんで、
うん、
うん、飛ばしながら歌った感じで、
はい、
はい、
そうね、飛ばしながら、うん、A メロ歌って次が2番目
この飛ばしね、
3番が
3番歌わないみたい
な
全部完成してるといつまで
もすごいね、
知らない間に、
うん、知らない間に
本当に時空飛び越えとるね、
飛び越えました、
僕は収録してるんですけどね、ちゃんとちゃんと ABC ちゃんと収録してるんですけど
私だけが
飛び越えて、
飛び越えて
歌ってないけど、マイクの前で収録してたらなんかこう
いつの間にか、
うん、たまにね、喋り声とさ、口が合ってないよね。
あ、みやさん、なんかおかしいですよね。たまに、たまにいないですからね、ここから。
やばい、私妖怪疑惑が出ちゃう。
点滅したりするもんね。
点滅したりする。
点滅。私ちゃんと人間かな。不安になります。
うん、はいはいはい
はい、
はい、じゃあ次がですね、はい、ベストアルバムの方に収録されている、
はい、
ベスト2の方でですね、
はい、
なんですけども、これな教授のためのセプテッドの、
はいはい、
まあ、デュエットです。
デュエットですね、来ましたね、デュエット、うん、
まあ割としっとりとした感じにはなってると思うんですけどね。
ですね、
うん
うん、
まあ、いかがでしょうか。
まあゼブラデュエット
ゼブラデュエット
っていうんで、とても言うんですかね、やっぱうっちさんとゆきさん、ゆきちゃんが、
はい、
うん、ね、二人やるとゼブラデュエットになっちゃうっていう、
うん、
そのまあ色がよく出てるんじゃないかなって思います。まあ、セプテッドはもう皆さんご存知のセプテッドのあの世界でございます。
あの世界
でございますね。
はい、
はい、歌詞もそんな感じ、
あの有名な、
あの有名な、かの有名なというね、ですね。はい、いかが、
欲を言ってもいいですか。
欲、はい、欲、うん、
欲っていうか希望、
うん、
希望があるんですけど。
あ、なるほど、今言った希望、
欲があるね、
欲があるね、
うん、何、食欲、
欲望、
欲望、
食欲の他に
睡眠欲、
睡眠欲、
うん、
なんかもっとこう私とうっちーさんが重なる部分が欲しいなっていうのすごい思いました、はいはいはいはい、今回もちょっと重なってる部分がこうあるじゃないですか、
うん、
それをなんかもっとがっつりしたらもっと面白いんじゃないかなって。
小傘のみたいな感じもありましたよね、あれ、はい、サビとかでがっつり重なるみたいな、うんうんうん、上と下でみたいな、うん、あ、
なんかもっといっぱい、だからそう重なる部分が欲しいなっていうの。
その上と下でってこと、一緒にってこと、うん、ユニゾンで、
あ、いや、ユニゾンじゃなくて
ハモリでみたいな、
ハモリとかで、
あ、はい、なんか入れ替わったり、こう
入れ替わったり、
表向いたり裏向いたり、
じゃあドラムも口でやったり、
あ、なるほど、ドラムとユキちゃんが入れ替わったりとか、
なるほど、
ド
ンピョン
ドンピョン
みたいな、ドンドンピョンピョンピョンが吸い上げる、やってやってやって、
ドンピョンドンピョン、
売れるわ、売れる、
なんですかこれは、
売れるとかさ、
ドンピョンってなんですか、
売れるって、
現状況の一部の人間で、
暑い、なんかすごい私暑いんですけど、40度ぐらいありますよ今。
あ、一応あの人がサンプリングできるようにちゃんともう一回あのドッピョン言ってあげて、はい、せん、ツー、スリー、はい、
ドッピョン、ドッピョン、これで
いい、もうちょもうちょあの2小節ぐらいいこうか、
じゃあ、
は
い、長い、
ワン、ツー、スリー、はい、
ドッピョン、ドッピョン、ドッピョン、ドッピョン、ドッピョン、ここまで、
はい、はい、OK です。はい、これサンプリング、
サンプリングして、
赤いのサンプラーで、
赤い、うん、古いな、
サンプラーで
赤い、
あのサンプリングしてみんなね、
もう今ので全体力を使ったのでもう喋れません。
もう今のがね、あのエレベーター押した時の音とか全部使われるようにな
って、ドッピョンっていう、
ドッピョン、
なんでですか、
う
ん、
上に参りドッピョンとか、
そうそう、やめ
て、あとバス停とかね、
うん、
バス停、
次はハマグリ、ハマグリゴモドッピョン前とか、
ハマグリゴモドッピョン前、
もう暑い、
うん、
やば、汗が2リットルぐらい出ました。
わー、飲まないか
すごいね、40度とか上がったら2リットル出たり、バリモンやね、もうね、
やっぱ点滅しちゃったしね、
なんだお
前、はい、ね、
そう、もう暑い、
はい、
はい、
ということで、あと次もう一曲ですね、
はい、
はい、これはベストアルバム3の方に、
はい、オリエンタルダークフライト、
はい、
はい、
もうこの曲はですね、割とその原曲見つけるのが難しいと思うんですけど、
はい、
まあサビ、うん、まあ、あと A メロ B メロよく聴いてもらえれば分かると思うんですけどね、
うんうんうん、
まあ、何それイントロがちょっと僕やりたかった、うん、まあ、テナーサックスのソロをですね、
うん、
まあ、ふんだんに使ったという感じで、まあ、かっこいい、
うんうん、
スタイリッシュなマリさん、
スタイリッシュマリさんですよね、
うん、ちょっとしたかったなという、
うん、
妄想を持っております、
妄想をね、
妄想、
うん、
もわもわもわ、
何が出てきた
の、うわ出てきた、うわうわ、怖い怖い怖い怖い、うわ腹黒い、腹黒い、
鼻
が
なんかないです、魔人が出てきました、
魔人怖いね、それピンク、
違います、ちゃんとスティックを持った魔人が出てきてるんですよ、
本当
スティックを持った魔人って何持ってんの、何が出るの、何が出る
の、何が出る、
どんな魔人の、
何が出る、
スティックじゃろーって、
あ、ポンデリング が出るマジ
でポンデリングゼ
ウンザンか
よウンザンウンザンウンザンウンザン
ウンザンウンザン買って
ウンザン買っとるんやマジで何食べるのウンザンは
ポンデリング
ポンデリング
勝手にそんな感じになってきたの怒られる怒られる
怒られる
はい、じゃあ歌詞どうですか
これも、まあ、マリサでございますから
あーマリサ
とマリサって言ったらもう僕が書くマリサって言ったらもうあれしかありませんから
あれしかない
ですもうこれ楽しんでいただけたらと
えパイセクションパイセクション
ちょっと
ワンワンですふたたまあいいよ、なんもない、なんもない
新種服のことです
新種服のことですふたたです
あ、
うん、
はい
ふたた
ふたたってまだあんの
ふたたあるんかな
あれ90限定
どうなのかな、うん、今、
はい、
うん
青木で
青木でね、うん新種服の感じの、はいマリサを
マリサ
あ描いております
マリサマリサ
もう僕が書くマリサって言ったらあれです
まあじゃあなんですよね、
バイセクシャルですから
もうバイセクシャル2つな2つ
新種服2つですいい
わ青木ということで、はいこれは、はい
はい、はい、
ということで、まあこれまでの、作品ですね、う
んはい、
これまでというか新しい作品 と、うん秋葉文化祭とベスト2、ベスト3に収録されている曲の曲紹介でした、はい
うん、これベスト2、ベスト3って本当立つ感覚早かったですよね
早いですね、
うん、僕の想定ではベスト2がまあ春で、うん、ベスト3がまあ秋ぐらいっていう風に想定してたんですけど、うんうん、
私冬だと思ってました、
うん、まあそれぐらいのイメージかなと思って、
うん、
まあ作ってはいたんですけどね
ですね、
うん、やっぱあのふっとこういきなり僕らが知らないところで4とか次出るかもしれないですね
そうですね僕らの知らないところで
ベストアルバム 10までいったらこれもう何のことやらわからんでしょうな
そうでしょうなあーわからんですよ
わからんでしょうな
わからんでしょうな
ポンデリングなな
あ
ポンデリング
なーって
しまらんね
しまらんポンデリングな腐るなポンデリングなな
んかいい気がする、ねうん、ペットにいい気がするなんか、うん、秋田県の
おじいちゃん
秋田県
なあ、うん、美味しかったな、
うん、あ今秋田県の顔が浮かんだんでちょっとね、はい、キュンとしましたはい、うん、
はい、そういうことでまあ曲紹介全体的に、
はい、
終わったんですけどもね、
はいはい、
まあまあ、まあ、ゼブラも、
うん、
まあ今年でまあもう5年目
5年なんで
5年目かな
5年
目5年目ですね東京 M1 が6だから
そうですね5年目になってもうすぐ6年
残るは、冬コミ、
うん、
で来年の例大祭
うん、はい
からですね
からですね
はい
まあまあまあまあちょっとこうまあこれまでの活動をちょっと振り返りつつです、
ね、ああ振り返ってみましょう
ちょっとなんかちょっと、うん、まあ例大祭あたりですね、
うん、
な
ん
かちょっと準備しようかなと思ってるんですけどね
そうですね例大祭あたり、まあ、夏コミとか次の夏コミあたり、
うん、次の夏コミ例大祭あそうですね
うん
だからまあ2012年ぐらいからちょっと活動の範囲をちょっとずつ広げていこうかな
そうですねいろいろねやっていこうかななんて、
は
い、
ラジオとかね
ラジオ、
うん、
いいですね和田ラジオ
そう
ああいいですね
5時間おきにね
5時間おき、
うん、
5時間おきに1時間もののものすごくあの制作費かかってるなっていうものを5時間おきに作っていく
わ
すごいですねそんな金どこにあるとお
宇宙ここにパカー
とかあったすごい
ここにってでも聞いてる人分からんからどこにあるの、うん
お腹
お腹か
お腹にね
この4次元ポケットここにあるんです、うん、
あのお腹にこの腹にね
ドラミちゃんですか、うん、
その腹黒い腹に、ね、
腹黒くないです
よ大量のサッサバをね、
うん、隠し持ってるんです、
は
い、
うわ
昔のさ、
うん、
第1期の頃のドラえもんのさ、うん、ドラミちゃんの声って可愛くない全然関係ない
第1期のドラえもん
昔の声よだから昔の、うん、大山の
先生の、ね、はいはいはいはい
あ
可愛いですよあれ声優さん誰
ちょっと俺分からんねちょっと
さすがに
可愛い、ね、
まあ、ググってみてくださいね
ググってみてください、うん、
ググってください、
うん、
そう多分ね、うん、静香ちゃんとかもまあ可愛いけど、
うん、
一番可愛かったもん
でももうそうですねドラミちゃん結構可愛かった気がします
ドラミちゃんが一番好きだった
もん僕ねあの静香ちゃんで一つ疑問があるんですけどいいですか
お
あのね原作のドラえもんの漫画コミック読むでしょ
はい
たら彼女の源さんの呼び名はしずちゃんなんですよ。
しずちゃん
です、ね。アニメはしずかちゃんって言うんですよね。あれってなんでなんですかね。なんかあるんですかあれ。
あれ多分なんか調べたらありそうですけどね。
うん。じゃあググってください。ということで。う
ん、
はい、しずちゃん。
しずちゃん。
気になる。
いや、のび太だってだってね。
うん。
あ のびちゃん
のび太じゃなくて、メガネ
メガネ。
本当ですか
千葉茂の
メガネ。メガネ。
ラムちゃんってね。
うん。ラムちゃん
おっさん
ラムちゃんね、うるせえやつらね、
はい、
うん、はい、
まあそんな関係ないんですけどね。
はいはいはい、まあそうですね。
まあ新しい段階に行けたらなと。
はい、そうですね。
まあガラッと変わるかもしれませんし、
はい、
何も変わらんかもしれないし、
そうですね。
そうですね。
やっていこうかなと
思います。まあ振り返ってみるのはやめたんですか？
あ、振り返ってみます？
振り返ってみます？ちょっと
振り返りましょうか。
美空ひばりの
ところから
時代から。うん。
あの時の蓄音機はね、
蓄音機
もいいよね。
ソニーのケンウッドかね、
ケンウッドか
分からんですね。
うん、まあ振り返る？
まあまあどっちでもいいですけど。
振り返るのは冬コミの作品と
か。冬コミでもいいかな。
冬コミの作品とか。
うん。はい。
ですね。
はい。
まあじゃあそういうことで、じゃあちょっと少し言うこともちょっと後でですね。
そうですね。
はい。
はい、
うんうん
まあちょっと、あまり大きなことではないんですけど、
そうですね、
ちょっと説明していきましょうかね。
説明しましょう、はい、
ですね、大体 ここ2年ぐらいの話なんですけど、
はい、
イベントに吉田君ってめったに行かないんですよね。
そうですね、
こう
幻想郷に入るので、
2008年頃から吉田君ってコミケにはもう来てないんですよ、
う
ん、
そうなんですよ、福岡でずっと福岡を守るっていう
警備隊員ですね、
一生懸命やってますから。
先森の前世生まれ変わりですか、ね、
そうです、先森の生まれ変わり
どういうこと
で、うん、で幻想郷入りっていう
人やないけどね、
うん、
先森の生まれ変わりだ、
うん、
そう、はい、
でそこでですね、まあ僕と藤宮さんはよくコミケ行ったりします
し、ね、
露出が割とあるんですけど、吉田君みたいな露出がほとんどないですからね。
そうなんです。
どこで何やるのか分かんないってことで、
うん、
まあちょっと結論から言うとですね、
ええ、
ヨシア君の名前を語って、ヨシアですっていう人物がですね、いるっていうことが、1年ぐらい前から分かってるんですね。
そうなんですよね。
名刺を渡したりとか、イエローゼブラ、ヨシアって書いてあって、名刺渡したりとかですね。要するに語りですね。ヨシア君の語りがいたんですよ。
おお、そうなんです。
っていうことを、まあ一応ね、あんま大々的にしてもしゃあないんで、一応報告ということです。
そうですね。
これなぜこういうことを言うかというとですね、コミケ会場なんかで例えば秋葉文化祭、でそのこの間行われた例大祭の8ですね、
8
4月の8日に、8日でしょ、
4
月の8日の例大祭に、その偽物のヨシハがですね、ヤクモゆかり、ヤクモランかな、
ラン
ヤクモランとチェンのイラストが書いた名刺、ヨシハでカッコ、まあこれはその人間の名前なんですけど、ペンネームでまあ T 氏としておきましょう、
うん、
はい、カッコ T 氏
で T さんね、
T さん、 T さんイエローゼブラで書かれてあって、でアドレスが載ってるんですよね、ヤフーのメールアドレスなんですけど、その名刺をですね、不特定多数の人間に配り回ってるんですよ、
はい、
でその名刺をもらったという人間の記事をたまたま僕が発見しまして、
藤
宮さんと一緒にね、発見して、でずっとこう調査して探していくと、その吉田君を語っていた人間を捕まえることに成功したんですね。
なるほど、
でそれでまあ男の子だったんですけど、割とそのちょっと悪質だったんですね、名前をその語って、要するに、まあ、サークルの要するに中心人物になったりとかですね、周りの人間信じてるわけですよ、あのゼブラの吉原さんなんだと、信じて集まってきた人間もいたり、あとこう聞いた話によると、うちのアルバムをですね、ブースから買って、そのアルバムを要するにファンですって言ってきた人に、吉原のサインをした、
ほうほうほうほう、
サインをしたっていうね、そういうケースもあるらしくてですね、で本人にまあ一応我々会いに行ってですね、まあこうこうこういうことで一応まあ公にはしないけども、その一応偽物だったっていうのは一応宣言して回らないといけないよってことで、きっちりこう、まあ、ちゃんと片付けてはいたんですけど、まあ、これ聞いてある方ですね、もしその名刺もらったとか、あと吉原君って2008年からコミケとか東京には一切顔を出してないですから、
まあ、東京には行きますけど、
東京には行ってるんですけど、
まあ、そのコミケの時期には行って、ほぼ行ってないです。
そうですね、
で吉原って名前でその何らかの活動をしたりとか一切ないので、
はい、
この期間2008年から以降ですね、この期間に吉原という人物に会ったとかですね、お話ししたとか、そういうもし方いたら、その人は嘘ですから、
そうです、そうです、
語りですからね、
はい、そうなんです。で、まあ、あとネット上ででもですね、
ですね、
なんかいろいろあるみたいなんですけど、僕が主にやってるネットっていうのは、まあ、ヨシハとしてミクシーで、あと、まあ、藤宮ゆきちゃんとかもそうかな、
はい、で
ランティ君とも前ミクとしてつながってるっていうミクシーですね、それともう一つはツイッター、これがヨシハマンっていう
あ、そうです、そうです、う
ん、
はい、
あのなんかやたらとイケメンの横が
イラスト
がありますね、うん、
あのちょっと書いていただいたんですけど、はい、あの絵師の方にですね、はい、うん、なんか想像で書いてもらったみたいな感じなんですけど、うん、吉浜っていうのと、あとウッチーさんから誘われて、
はい、
あ、登録だけ一応アメーバピグの方を、
はい、
うん、一応ウッチーさんが誘われた形で、はい、でウッチーさんと一緒にいたら、はい、僕では、うん、本人ではあるけど、うん、大体もう SNS はこれだけしかしてない、 SNS というか、まあネット上で、
はい、
うんうん、でほとんど、まあログインもあんましてないですこれ実際、
うんうんうん、
でもしこう本人かどうかなっていう確認が微妙な場合は、あのそのいずれかに、まあ、ピグは多分ダメでしょうけど、
うん、
まあ、ツイッターのダイレクトメッセージや、
う
ん、ミクシーのメッセージ で、
ね、う
ん、あのこういうのがあったんですけど、これ本人ですかっていうのを確認していただくと、
うん、
するのが多分一番いいですね。
うん、うんうん、
まあ、一応僕もね、あの生活してるんで
そうですね、
うん、あんまり、まあ、言って回らないですけどね、
うん、
そんなに、うん、あと名刺は持ってません僕、
はい、
うん、はい、吉葉という名刺は持ってないです。
そうですよね、
まあ、もちろん仕事上で本名で使いますから、
はい、
うん、そういうのは持ってますけども、うんうん、吉葉としての 名刺は持ってないので、
うん
うん
うん、
その辺気をつけていただければと、
うん、あとほら、あの、うん、一番そのひどいと思ったのがですね、その音声のみなんですけど、
あ、
ニコ生、
はいはいはい、
ニコ生にも登場してるんですよね、その人物は。
あ、はいはい
は
い、
僕ニコ生過去に一度ちょっとだけ出演させてもらって、ギターを弾いたっていう、はい、まあ、本当遠くですけど、
はい、
それがオーバードライブのバンブーさんっていう方のところにちょっと、
はい、
あのフラート浅草に遊びに行った時にちょっと出させてもらう、はい、まあ、ちょっと出てって言われて、その音楽やるからってことでちょっとギター弾かせてもらったぐらいで、まあ、顔とかも見えない状態ですよ、
はい、
うん、ちょっとそれぐらいの本当何分間か出ただけで、実際にこうなんかいろいろ喋ってトークしたりとかすることっていうのは一切したことがないので、
うん、はい、その視聴数がその時確か100ぐらいいたっていうふうに聞いたんで、
あ、はい、
吉田ですってなんか、うんうん、あの喋ってですね、
うん、
わー吉田さんだ、うわーパチパチみたいなね、888みたいになったり来たらしいんでですね、
はい、
その人物は偽物ですからね。
そうですね、
ですから、まあ、信じないようにしていただきたい。
そうですね、なんか巧みに音声まで変えてみたいな、
音声変えてたんですね
っていうふうなことを聞きましたけどね。
なるほどね、
うん、
だからまあ割とそのまあ憧れでやってたって本人は言ってましたけど、
あ、
その割とそのものをこう渡したりとかですね、
うんうん、
あと名刺をこう渡したりとか、こうサインを変えたりとか、
うん、
大体あの、まあ、芸能関係っていうのは我々そのサブカルチャーの中でもさらに下の方ですけど、
うん、
そのどこでも語りってあるんですよね、
うん、
語り行為っていうのは、
うん、
その、うん、まあ、大きいとこまで行くと、要するに、うん、そのね、皇族の人間だって言って、
うん、
公園の、
はいはいはい、三宅っていうことで、うん、
そうですね、三宅の人間ですって、そんなのから、まあ、芸能の芸能人ってだいたいやっぱ顔が割れてますからね、
うん、
我々みたいなところ人間っていうのはやっぱ顔が割れてませんし、
はいはいはい、
逆に言うとそのうちらみたいなものにそのね語って、まあ、どうするんだよっていうのはちょっと、
まあ、
逆にありますけど
ね、うん、
もっとこうね、うん、もっとすごい人いますからね、
うんうんうん、
僕は実はヒャダインなんですとかね、
まあ、まあ言う人もいるかもしれないですねもしかしたら ね、うん、
そんな風に、
うん、
でこの他にもですね、吉谷君ってあと2人ぐらいいるんですよ。
すごいですね、
偽物が。吉谷君はなんか
影武者ですね、
なんかね、
やっぱあんまりイベントに顔出してないっていうのはあるんですかね、やっぱり、
うん、
ですかね。
悪質な人間があともう一人いる。
なるほど、
と思います、僕の予測では。
ああ、いつ頃からなのかな、わかんないですけど、
うん、そうです、
うん、だから2008年以前、
うん、
一応今までわかってる段階では2008年以前に会った方は本物と会ってるっていう状態なんですかね、
うん、まあ、
今の段階では。
そうそう
そう、
おとやさんっていうのは我々の顔知ってる人間もいるんですよね、一部の方は。
そうですね、
だからその挨拶回りするとき名刺持って、
うん、
イエローゼブラの吉谷ですって挨拶に行くと、やっぱ東方のサークルさんが、ああお世話になってます、あのいつも作品見てますってめちゃめちゃ恐縮すると、それを目撃した人間がそういうふうに言うてたんですけど、
うん、
やっぱあの島中のちっちゃなサークルをこう、うん、ずっと絶対におとやさんじゃなさそうなところだけを厳選して選んできてたら、ちょっとなんかいやらしいですよね、やり方がね。
そうです
ね、おとやさんの外周を多分回ったり一発で回る、
うん、
本人じゃないってことだ、
うん、
だからまあやっぱやばいのはやっぱこうズンさんと恋にしてるんですとか、それでも人に言って回ったというね、
なんかね、
ズンさんの知り合いじゃないですからね。
違いますよ恐れ多いです ね、
一応まあそういうことがあったと、
うん、
うん、でまあ、それにまつわる何らかの情報があったらですね、
うん、
まあ、ミクシーなり
そうですね、
ツイッターなりですよ、公式のホームページの方にはもうメッセージ送っていただいても僕らには届かないようになってるんで、
そうなんですよ、
ミクシーとツイッターがやっぱり一番
いいですね、そうですね、まあ半公式半非公式っていう形ですかね、今のミクシーと、うん、ツイッターというのはですね、うん、まあ、ツイッターがヨシハマンというところで、うん、あとミクシーはランティ君とつながってるっていう、うん、あとは藤宮ゆきちゃんともつながってて、うん、ウッチーさんともつながってるっていうことを確認してもらって、うんうん、メッセージを送ってくださったらと、
そうですね、
うんうん、
だからそのヨシハさんと思ってた人間が実は違う別人なんだってことになるとですね、
うん
うん、やっぱ本人もその騙された人も、
そうですね、
大変ですし、
ですよね、
うん、だ今回だからたまたま捕まえられたから良かったですけど、うん、捕まえられなかったらこれ分かんないからですね、どうなるか、
そうですね、う
ん、このやっぱ T さんっていう人は、うん、あの割とやっぱちゃんとした人だったから、
うん、
あのあまりこうおかしなことは してなかったけど、
うん、
ね、変なことしてた可能性もあるよね、
そうですよね、
そうなるともう全部吉原可能性になるから、
責任が僕できますから、
ね、吉原秋葉文化祭で上半身裸でね、サークルのテーブル走り回ってたじゃないです
か、ね、いや、ほんとその可能性がありますから ね、
うん、そうそう、藤宮さんもいるらしいですよ、
そうなんですかね、
藤宮、
う
ん、さんもいる、
なんかネット上とかで、
ネット上とかにね、藤宮さんとチャットしたとかいう記事とかなんかあるらしい、
うん、
だから我々であるぐらいだから、多分他のサークルさん全員ですよ、
そうですね、
そうですよ、
ね、我々ごときがあるぐらいですからね、
うんうん
うん、基本もうネットって言ったら私とかだと本当ミクシーとツイッターぐらいですもんね、
そうですよね、うんそうですね、
なので他のところには基本的には行ったりはしてないです、うん、はい、
そうですね、
うん、
ではまあ逆にその他の大手サークルさんとか、
うん、
こんな話ちょっとしてみたいですよね、こんなのありますかみたいな、
そうですね、うん、話してみたいですね、一
緒に
ね、うん、いや割とねこうな光栄光栄って言ったらおかしいんですけど、まあ変な微妙な感じでショックなんですよね、なんか複雑な心境でショックなのがあって、うんうん、ですよね、
語りに人をこう騙せてこう優越感に浸れるほど、
うん、
一部の人間には有名なのかってこう思う反面、やっぱ騙され、ね、てる人がかわいそうだし、微妙ですよね、また、
そうですね、うん、まあ実際有名っていう実感とかそんなもないですし、
そのやっぱその人らの声をかけている人たちには有名なんでしょうね、
うん、そうなんでしょうね、まあそう、うん、何人かっていうか、うんうん、まあ本当感謝はしてますけどね、そんだけ、
いやもっとね、
応援してくれてるっていうのは、
まあ語るなら、うん、我々みたいなもんじゃなくてね、うん、もっとこうマイケル・ジャクソンとかね、
そうですね、もうなくなってますけどね、
すごいとこ行きましたね、
もっと有名なとこで遊んでください、
アインシュタインとかね、
そうそう、
うん、
ね、
うん
うん、次の理論作りましたとかね、
そう
メロの出し方はね、もっと俺の方がうまい
あの写真 ね、うん、
まあ以上ですかね、
ということですね、
何かあったら報告お願いします、
よろしくお願いします、
はい、はい、お願いします、
はい、うん、はい、じゃあ
もう大体もうこんな感じですけどね、
こんな感じですか、
はい、まあ本当、
うん、
ここ本当3月から震災が起こってこの夏迎えられたじゃないですか、
うんうん、
まあ、夏コミまでにもどうかな、大きな震災とか余震とかなかったら よかったかなと思うんですけどね、
そうですね、
だって例大祭の新作って本来なら3月に出てる予定じゃないですか、
うん
うん、だからあの時に喋ってる内容をこう、ね、手に取った方っていうのはなかなかこう、
うん、
一致しないと思うんです
けど、うん、
今回も何事もなく、
うん、
行われてればいいですけど、
うん、ですよね、うん、なんかね、あのニュージーランドで4ヶ月ぶりに余震、地震発生して何ヶ月だ、4ヶ月で大きい余震があったっつって、っていうのがあるんで、いつまでその余震が起こるかも全然わからない状態ですから、
うん、もう嫌ですね、
法則性が全部崩れちゃったんですよね、予測の、
うん、
なんかやっぱ地震が起きて断層が全部なんか破壊されちゃって、分かんなくなってるみたいなんですよね、
うん、
予測もできなければ、
うん、はいはいはい、うん、
ただ今回その通常地震、これまでの地震っていうのは局所的だったでしょ、
そうですね、
うん、関西なら関西の一部だ、
うんうんうん、
北海道の一部、十勝の一部とかね、新潟の一部とか、今回はその東日本全体でものすごくまんべんなく広かったから、やっぱその知識人とか地が集まってるじゃないですか、東日本っていうのは、
はいはいはい、
頭脳が集まってるんで、
うん、
分かったことがいっぱい出てきましたよね、やっぱ、
うんうん、
情報が、
うん、なるほど、
地震雲がうんぬんかん
ぬん、はいはいはいはい、
前兆現象がうんぬんかんぬん、そういうものをこう、うん、補足して、うん、アップしたりするそういうスレッドなんかの盛り上がり方が、
うん、
今までの震災とは全く違って
た、うんうん、
だから新たな研究という意味ではいろんな方面で進んだというか、
そうですね、
うん、今福岡で僕ら収録して、
うん、そうですそうです、
今日東京から来たんですけど、
うん、
東京にいる時って自閉感するんですか、耳がね、
う
ん、気圧で塞がったみたいな、トンネルに入ったりする時になるやつ、
うん、
耳が塞がるやつ、
うん、
あれがね東京にいたらめちゃくちゃひどいんですよ、
なるほど、
うん、
でその耳鳴りがすごくやしたりするし、
うん、
なんか耳の奥をつくようなすごい痛い時もあるんですよ、グロッてくる時、
うん、
で福岡で今入ってきたらゼロですね、うん、
ない
ゼロ、
うん、ゼロ
ゼロ、
うん、
後ろの百太郎ゼロ
ゼロ、うん、
分からんそうだからなんかあるのかな、やっぱどうなんでしょうね、
ちょっと感知してる部分がなんかあるんじゃない、なんかこう地震の影響で なんか電波とか電波っていうんですか、なんか、うん、
基本的に耳鳴りが起こる仕組みって気圧とかの変化ですよね、
気圧とか、
なんかありますかね、
言われてるのは、うん、人間がその耳で聞こえてないその、
はいはいはいはいはい、周波数帯、
周波数の外側、
はいはいはい、
1Hz から 30Hz の間は微振動の音なんで、うん、骨伝導とか骨で振動して
る
ものが耳に拾いきれずに耳鳴りに変わるという、
はいはいはいはい、
そういうなんかデータはあるんですけど、
うん、
それはちょっと分かんないですけど、
うん、まあよくありますよね、聞こえ人間が過聴範囲っていうんですかね、
うん、
外に出てる、はい、まあ、有名なところでモスキートーンですよね、
まあ高いところ、
うん、そうそうそう、
高いところの音ほど危険性がないんですよ、
ですよね、低音の方が、
そう、人間ってイコライザーとか見たら分かると思うんですけど、うん、0Hz から 100Hz までものすごい広くいじれるんですよ、
はい、
でも 500Hz から 16,000 まではめっちゃ広いですよ、
ね、広いですよね、うん、
めっちゃその範囲が広いじゃん、狭い、
狭い、本当に狭い、めちゃくちゃ狭いです、
低音ってすごくいじれるようになってるんですよね、
うんうんうん、
で人間って低音がよく聞こえるんですよ、
うん、
なんでかっていうとそれは危険な音だからですよ、
うんうん、
低音は
そうですよね、
うんうん、災害とか地震とか地鳴り、
うんうん、
巨大な落下物とか全部低音なん
で、う
ん
う
ん、
そうですね、
雪崩とかも、
うん、
だから低音が聞こえると危ないからさ、
うんうん、
それをこうかなり言ったのが耳鳴りなんじゃないかなって、
うん、ああそうかもしれないですね、う
ん、わかんないですけど、オカルトの一種ですね、
地鳴り、そうですね、まあ、オカルトの一種って言えばそうなんでしょう、
いや今回わかったのは、その真偽はわかんないですけど、
うん、
その耳鳴りとか、
うん、
その体の変調を、
うん、
変調と地震がリンクしているっていう方々がなんか、
うん、
何人かいらっしゃるみたいですね、
うん、なるほど、
わかんないですけど、当たらんかは、
うん、
ただなんかそういうなんか自分が感じる電磁波の何らかの体感情報が地震と直結してるっていうのをずっとデータつけてるってことがあって、
はいはいはいはい、
そのデータが本当に正確なのかっていうのをスレッドなんかで検証したりとかね、
はいはいはい、
今までになかったような、
うん、
わけのわからん人間がいっぱい出てきて、
はいはいはいはい、
ちょっとすげえなと思いましたね、
うん、なんかありがたいですけどね、そういう方がいらっしゃるとやっぱりそういう流れになると
ですね、
うん、やっぱ
クローズアップされるわけです、
ですよね、
今までわかんなかったことが、
そうそうそうそう、うん、だからなんか誰かが感じてるこう暗黙地というんですかね、
はい、ナマズが感じてるものを人間が感じ取れる人らがたまにいるじゃないですか、
そ
うそうそう、
それも形式地として、形式地というか、まあ、世に誰でも分かるように形式として出してもらえるっていうのはこれはね、うん、ちょっと
当たる当たらん別にしてですね、うん、警戒はできるんですよね、
ですよね、
うん、
そういう意見が、
うん、
体感するような人間がたくさん出てきたときに、
うん、
例えば5人がいて、
うん、
5人中4人が同じこと言ったらちょっと警戒しますよね、
ですよね、
その程度でいいと思うんですよ、当たる当たらんじゃなくて、
ですよね、
うん
うん、
そういうなんか面白い現象じゃないけど、
うん、
あとはその地震予測とかしてる連中の中には、その被災地に何考えて発言してるか分かんないけども、やっぱ心の中では俺の予言当たってくれよと思ってるような、
ほう
やましい連中もいるでしょ、
なるほど、
うん、
まあどの世界にもいる感じの方ですよね、
今回だからそのちょっとおもろかったのは、おもろいって言ったらいいかな、 本当の災害が起きた時って宗教家とか預言者って本当黙り込みますね。
なるほど
ね、
うん、なるほどね、
うんうん、なんかあの霊能者とかさ、
うんうんうん、
ね、
いましたよね、
あの占い師とかさ
はいはいはい、は
い、一切何も言わんよね。
何も言わなくなりますね。
ね、うん、あと今回の地震のこと一個も当ててないよね。
そうですね、
うんうん、ずっとテレビ出てたあの人たちね。
そうですね、織田無道でしたっけ
、まあ、あの人でもいいけど、うん、なんか特別な力持ってるんやったらさ、霊界からなんかそろそろ地震が来るとか言ってますとかね、
うんうんうん、そうですね、分かるんだったら教えてくれてもって、
うん、霊能もそうですし、うん、国家もそうです。政治家が、うん、あの心の中では本当の意味でどんなことを考えてるのかっていうのが、
うん、
大きな災害が起きた時に絶人間の本性が出て
きます、出てきますよね、うん、力とか本性とか、うん、そういうものが出てきます、ね、
でも平和で安定してたら、うん、なんとなく怪しいんじゃないかなって、政治家こんなことしてんじゃないかっていう、その怪しいオーラっていうのは、
うん
うん
うんうん、
やっぱ完全にこう立証されてたの、
うんうんう
ん、まあ、自民党でも一緒だったと思いますけどね。
まあそうだと思います、
うんうん、いろんなことが分かってなんか転換期になったんじゃないかなと思いますよ、大きな災害ですけど、
うん、
あとやっぱちょっと僕個人的にショックやったのが、うん、やっぱ前みくさんの中には東北の出身の方もいらっしゃる。
そうですね、
そうなんですよ、
僕の友人にもいるんですよ、
うん
うん、
で地震でちょっと心配になったから、地震が起きて落ち着いた頃の4月ぐらいに、
うん、
ずっとあのよくコメント残してくれてたファンの方とかいらっしゃったんですけど、足音を見てですね、うん、ずっとログインしてないでしょ、うん、日記が3月11日で止まってる方が4人ぐらいいるんですよ。まあ、無事でいてほしいですかね。ちょっときつい
ですね、
はい、きついですよね、
ですね、
いらっしゃいますよ、
ね、僕友人で一応なんとか、まあ、岩手県の本当に向こう側の東海岸の方の人だったんで、もう家がもう飲まれちゃったっていう人は友人的ですね、うん、なんとかその、今の連絡が取れる状態で、
うん、
なるということで無事だったんですけど、まあ、その連絡取れない方はちょっと心配ですね。
そうですよね、
うん、
あとこうなんかこううちの作品のメロディーをずっと聴きながらなんとか耐えました。
はい、プリズムリバーの、
そうですね、うん、だからその家がなくなって電気がないっていうことで、ウォークマンって入ってたからこれを聞いて一晩、うん、あの救助を待ちましたっていう、そういうメッセージ
を、うん、うわーでもうるっときましたね、
うん、
うん
うん、まあ少しその人の力になれたら、
うん、
なんか結構エンターテイナーがそのね、エンターテイナーの要素がミュージシャンがその、うん、現地の人たちを励ますっていうなんかちょっと少しね、
うん
うん、ちょっと偽善的な感じも多少僕は感じるんで、
はい、
あんまり言いたくないんですけど、まあ、
そうですよね、うん、
ただやっぱこれまで作ってたものが、うん、そういう風に受け取ってもらえるといいんだった
ね、うんうんうんうん、ですよね。
そうそうそう、うん、
僕らなんか能動的にそういうことっていうのは、ね、何していいかわからないから、
うん、
能動的には
お金を送ればいいだけですよ。
そうです、そういうことしかできないんですけど、
うん、
だけどそれ今まで出した作品が何かしらにねそういう元気を与えてることができたんだったら、うん、まあ幸せなことですね、
うん、いや本当もう作った甲斐があったという、うん、
ですよね。
昔特に吉田君そうでしょ、
うん、
まあそうですね、
うん
うん、
もしかしたらメロディー聞いてね、自殺を見て止まったと思
うん
ですね、
うん、まあ、そういうメッセージ僕もらったことあるんですよ実は。
あ、マジですか、
うん、
なんかその曲を聴いてなんか生きる元気が出ましたとか言われるとちょっとやっぱり嬉しくなりますね、
うん、なりますよね、
うん
うんうん、逆になんかそういうことを言われたことで私自身が救われるじゃないですけど、
うん
うん、そういうのとかも結構感じますね、
うん
うん、
また頑張っていきたいなと思
います。そう
ね、
はい、うん、力になります、
うん
うん、
まあ、その点お笑いはもう何もやることがないのかこの時期は。
そうなんですか、
こういう時期はですね、
うんうん、
笑わすっていうのも難しいですからね。
難しいですよね、笑わすっていうのは、ね、
本当にいい食事、
うん、
全部揃ってやっとお笑いですから、
うん、
曲はもっと手前に来ますけど、
うん
ね、お笑いっていうのはやっぱないんで、
うん、
このまま平和な日本が続いてくれたら、
うん
ね、第6回M1も仕方するようになったらいいですけど。
そうですね、
うん、いや本当大きかったですね今回。
大きかったですね、
誰も命取られずに良かったと思います、
うん、
本当、
うん
うん、
これ聞いてらっしゃるですね被災された方、
うん、
あの本当にあのお悔やみ申し上げますのでですね、
うん、
頑張っていきましょう。 はい、ね、頑張るっていうのはなんかあんまね、やって言いますけど、
まあ、
うん、まあ原理原則でも本当、うん、まあやるようにやって、うん、なるようにしていけば、うんうん、よくなると思うんですよね、うん、
はい、
うん、山本太郎さん、事務所辞めたみたいですね。
そうですね。
原発のあれでしょ、うん、
はい、ありましたね、
うん、思い切りましたね。
思い切りましたね。
すごいなと思いますね。
まあ、すごいですよ、行動力、
うんうん、
ですね、
うん、今後も何も起こらないことを願うばかり。
そうですね、
そうですね、はいはい、
うん、あとはもう福島原発がなんとか、
あ、そうですね、落ち着いて
やってくれて、
うん、
地熱エネルギーをね、地霊殿の方でね、
地霊殿の方で、
地霊殿の方で、
はい、米井さんに声をかけてください。政府はね、日本政府は
そうですね、
地熱エネルギーの風力、はい、風力、風力はあやちゃんがね、
そうね、
あやちゃん頼んで、
はい、
で権力をね、
権力、権力、
チェンで盛り上げて、
盛り上げて、
はい、
元気出していきましょう、本当
元気出していきましょうかね、
うん、
はい、
頑張っていきましょうね、
はい、頑張っていきましょう、
うん、
はい、
まあ、はい、まあ、うん、夏コミ無事に迎えられてよかったです、
はい、ということで、
ね、はい、
はい、
うん、
まあ、冬もですね、
冬も
まあ、元気に迎えられたらいいですけど、
そうですね、
はい、
まあ、大きな地震があった後なのか、これから起こるのか、
そうですね、
わからないですけど、防災対策しっかり
出て
ですね、
そうですね、
はい、大事です。
皆さんまた冬込みでお会いしましょう。
お会いしましょう。はい、
はい、
はい、
イエローゼブラでした。
どうもイエローゼブラでした。
ありがとうございました。はい、
あー、いけるー、いけるー、
まい
ー、怖くなる、
まいぜー、
怖くなる